RRI World Service You Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 15150 95 11785 suhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa, kochirawa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nippongo Hoso o okuri itasimasu. 12月22日金曜日、konban kore kara no bangumi wa hajime ni news. 続いて、時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それではニュースをお伝えします。
インドネシアがイエルサレムのための決議のスポンサー申告本になる準備です。インドネシア政府は国連総会議にイエルサレムについて国連安全保障理事会の決議案を提出する予定です。これはアメリカが国連安全保障理事会の他の14のメンバーによって支持された決議案をとした後に行われました。Abdurrahman Muhammad Fathir, Indonesia 副外務大臣は、ジャカルタで、インドネシアはこの紛議権を取るためのアメリカの働きを要求していると述べました。国連総会に先立って、インドネシアはイエルサレムの決議案を合意できるようにより多くの国の支持を集めるだろう。インドネシアが MIKTA 2018年での2つのアプローチを開催する。インドネシアは2018年に MIKTA で2つのアプローチを優先する予定です。味方はメッキニュ、インドネシア、韓国、トルコ、オーストラリアの5つか国からなるイニシアティブ協力フォーラムである。アブドゥラハマン・モハマド・ファティル、外務副大臣は、両方のアプローチが平和を安全、そして創造的な経済だと語りました。彼によると、平和と安全の問題は、インドネシアが国連安全保障理事会メンバーのために2019年から2020年にかけて活動に取り組んでいることを即座選択されているということです。一方、創造的な経済問題はこの部門が多くの人材を派遣して国民経済に大きく貢献したことで選べられました。 Indonesia wa niseng junana nengni koordineta ninata turkono miktasuno itutuno grup o kangei simasta. Gicho kokushu no kaigi ga 12 月 13日 ni Turko no Istanbul de hikareta mikta kamikoku no dai 11 kai kakuryo kaigi de kaisai saremashita. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tadaima Jakarta kara Nippon go hoso okuri itashimasu. 64人 の 外国人 が 2017年 まで マタラム 州 から追放されました。およそ 84人 の 外国人 は 2017年 まで西ヌサテンガラ 州 の マタラム から 追放されました。召喚は2017年1月1日から12月15日まで行われました。アンタラ中心によると、12月22日にラハマト・グナワン、マタラム人国保守長官は彼らの外人が中国自民共和国の自民であると述べました。ラハマト・グナワン氏は自国の地域に召喚された中国人18人がいると説明しました。また、マレーシア人は11人であり、オーストラリア人は6人です。彼は最も一般的な問題は西ヌサテンガラでの漂流許可だと述べました。最後のニュースは、基礎長期機構基礎学術会が2018年初めのインドネシアにおける国旗を導入雨を予測する。12月と1月と2月に機構直感企業学学は毎月降水量の可能性が非常に高い降水量に支配されると予防しています。基礎長期庫基礎学術会庫本部の責任者ハリ・ティルト・ジャッミコ氏は特にスマトラ島の西海岸でほとんどのジャワ島、カリマンタン島、スラウシ島、パプアのいくつかの場所が高い降水量と非常に高いと説明しています。彼は設備に2017年12月22日に2月にジャワ島、スラウシ島、パプアの強度はまだ高いものから非常に高いものです。他の朝廷どの強度があると述べました。3月にインドネシアは乾季に移行し、雨量の傾向は減少します。基礎長期庫基礎学術会は2018年には森林火災に影響を与えるような2015年のような干ばつはないと予測しています。これでニュースを終わりました。担当はエルナでした。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は ドナルド・トランプの強みはパレスチナへの支援を強化するについてお伝えします。アメリカのドナルド・トランプ大統領は援助を受けている様々な国に対して再び傲慢さを示しました。トランプ大統領はアメリカに対して国連決議を支持する国々への財政援助の終了を脅かしました。ドナルド・トランプ大統領の傲慢さはエルサレムをイスラエルの首都として認めたアメリカに対する国連決議を支持している様々な国の制度に対応して示されました。トランプ大統領はワシントンでジャーナリストにアメリカの援助を受けている国々は何百万ドルから何十億ドルものお金を受けましたが、その寄贈者に反対するのかと述べました。ドナルド・トランプ大統領は一方的にエルサレムをイスラエルの首都と宣言しました。この頑固な行動は様々な国々が反対しています。イスラム協力機構の加盟国はイスタンブールで緊急会議を開き、ドナルド・トランプの態度と決定に対する宣言を発表しました。イスタンブール宣言の推進にも寄与したインドネシアは外交的措置を取るとともに、緊急総会を通じて提出された国連決議を支持しました。木曜日のニューヨーク現地時間で国連総会の緊急会議での投票で128カ国がエルサレムをイスラエルの首都と認めたアメリカの行動に反対しています。アメリカの動きに同意するのは9カ国しかありません。一方35カ国が歓迎しました。アメリカをサポートする9カ国は小国です。それはグアテマラ、ホンジュラス、トーゴ、ミクロネシア、ナウル、パラオ、マーシャル諸島などです。国連総会での決定は実際はドナルド・トランプ大統領にとって大きな打撃でした。アメリカからの援助を受けている国々への援助の断絶の脅威はパレスチナの支持者に影響を与えないように見えます。一方でトランプの態度と傲慢さは実際にパレスチナの国際的な支援を強化します。多国間の視点ではアメリカの態度は途上国が中国やロシアなどの他の強力な経済国に関心と協力を転用する大胆案を提供することになります。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
RRI Word Service Voice of Indonesia 情報セチュジョク尊敬Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku, Radio Hoso Kyoku, Kaigai Hoso wa, News, Joho, Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan ima demo Nippongo Programu no 15150952511785周波数の RRI Word Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1928年12月22日に最初のインドネシア女性議会はジョクジャカルタ特別州で 開催され、この時12月22日が国民の母の日に指定されたことから始めます。毎年12月22日に祝われているインドネシアの母の日の歴史は、1928年12月22日から25日にジョクジャカルタで開催された女性議会での様々な女性団体の集まりから始まりました。この会議にはジャワ島とスマトラ島の12軍師から約30の女性組織が参加しました。議会の成果の一つは、インドネシア女性議会として知られている女性会議の設立です。この会議は、女性が家庭だけではなく社会においても女性の役割を果たされなければならないという意識の出現を意味しており、女性の役割の一般化に対する意識の出現を示します。この会議は、社会問題を克服するために女性が一般社会で役割を果たし、特に彼女たちの考えや彼女たちの持っている努力を提供することを呼びかけています。スカルノ大統領は1959年316号の大統領令により、12月22日が母の日と制定し、現在まで全国的に祝われています。最後は、1948年12月22日にプラヴィラナガラシーが西スマトラ州でインドネシア共和国の緊急政府を率いたことについてお伝えします。インドネシア共和国の臨時政府は、1948年12月22日から1949年7月13日までのインドネシア共和国の国連運営者であり、シャフルディン・プラヴィラナガラシーが率いて、臨時閣僚とも呼ばれます。1948年12月19日にインドネシアの指導者のスカルノとハッタがオランダに捕らえられる騒然に、彼らは会議を開き、シャフルディン・プラヴィラナガラシーに一時的な政権を委ねました。ジョクジャカルタ特別州のインドネシア共和国の臨時州と第二次オランダ軍事侵略でオランダが支配した後、彼らは振り返してインドネシア共和国が財団したというニュースを放送しました。なぜなら、スカルノ・ハッタ・シャーリルのような指導者たちが降伏し拘束されたからです。オランダ軍がジョクジャカルタ特別州の州都を占領し、インドネシア共和国政府の指導者の大半を逮捕したとのニュースを聞いて、12月19日の夜、スマトラ陸軍司令官ヒダヤット・タイソアとシャフルディン・プラヴィラナガラシーは、交渉を行うためにスマトラ州知事トゥク・ムハマド・ハサンを訪問しました。その夜、彼らはチャーンエリアである庭に迎えてブキッティンギを出発しました。西スマトラ州の多数の共和党指導者は腹場に集まり、1948年12月22日、彼らは会議を開始し、シャフルディン・プラヴィラナガラ氏、T.M. ハサン氏、ラティフ氏が出席しました。スカルノ大統領の電報は、1948年12月22日に正式に受理されたわけではありませんが、準備された コンセプトに従ってインドネシア共和国臨時政府を設立することに決定しました。シャフルリン・プラビラナガラシーはインドネシア共和国の臨時政府の首相、防衛大臣、情報大臣、外務大臣を兼務しました。1949年7月13日にはオランダの第二次侵略以来最初のハッタ閣僚会議が行われ、主な議題であるシャフルディン氏からスカルノハッタへのインドネシア臨時共和国の変更が行われました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
フォーカス番組をお届けします。皆さんこんばんは。それでは次はフォーカスのコーナーです。今回はインドネシアとオマンは初めて政治協議会を開催することについてです。リスナーの皆さん、インドネシアとオマンは2017年12月18日月曜日にジャカルタで初めての政治協議会を開催しました。インドネシア代表団はインドネシア外務省のアジア太平洋アフリカ協議長デストラ・パルチャヤが率い、オマンの代表団はオマンの外務省の外交問題担当秘書モハマッド・ビン・アワド・アル・ハサンが率いました。デストラ・パルチャヤは両国の代表団は二国間の関係強化と協力の取り組みについて、また地域の諸問題や国際的な関心事について議論したと説明しました。インドネシアとオマンは両国間の役人の相互訪問を促進するため、インドネシア・オマンの外交政府機関と専門のパスポート保持者に対するビザフリー契約をすぐに確定することに同意しました。また観光分野での協力を支援するために、両国はインドネシア・オマン間の航空運送協定のドラフト基礎を直ちに完了させます。デストラ・パルチャヤ局長は、インドネシア・オマンは国際フォーラムにおけるお互いの支援を強化すると主張しました。彼によると、経済分野では、インドネシアは投資協力を強化するため、オマンが1億米ドル相当の共同投資社会を設立するというオマンの提案を歓迎するということです。社会文化的な分野では両国は教育と宗教の協力を支援します。オマンはインドネシア学生のためのオマン奨学金とインドネシアのアラビア語訓練の強化を提案しています。オマンは外国人労働者の必要性に対応して、インドネシアとオマン間の人的資源と訓練の分野、特に宗訓労働者の分野での協力を申し出ています。安全保障問題に関連して、両国は各国の主権を尊重することにより、平和的手段を通して地域の紛争解決を促進することに同意しました。アエンファヒル副外務大臣によりますと、イスラム協力組織とアラブ連携は、この地域の平和のプロセスを支援する中で最適化する必要がある手段であるということです。アエンバヒルは会合の最後に、両国は外交ルートを通じて
合意された時点でインドネシアオーマン政治協議の会合をオーマンで開催することに合意しました。オーマンの代表団を率いてモハマド・ビン・アワド・アル・ハサンはまたエンパヒル・プーク外務大臣を日よけ訪問しました。この会談でアヒン・パヒル・プーク外務大臣はインドネシア・オーマンの政治協議が両国間の関係を強化することを期待しました。皆さんそれではポカスのコーナーはこれで終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種力尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。ペソナインドネシア番組をお送りします。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。そのあとプソナインドネシアのコーナーです。トピックはタンジュンティンギビーチです。リスナーの皆さん、ブリトンはバンカブリトン、スーニョンは県に一つであり、浴衣な自然の可能性を認めています。海産物の天然資源は地元の人々の生活の元素です。観光ビーチのアイコンにとってあなたはブリトンを訪問する必要があります。そのビーチの長さは特にタンジュンティンギビーチを来ています。皆さん、タンジュンティンギビーチは2つのビーチ、すなわちタンジュンクラヤンとタンジュンペンダムに来ました。タンジュンティンギビーチはブリトンの観光場所の一つです。このビーチはブリトン地区シジュクにあります。この場所はブリトン県の首都タンジュンパンダの中心部から30キロメートルに措置しています。タンジュンティンギビーチの近くにはハスハナンジュディン、ここから車で約1時間にかかっていました。タンジュンティンギビトゥイトンビーチは 80ヘクタール以上の面積を持っています。このビーチはラスカルプラギビーチとして知られています。なぜなら今日いていいな映画はアンドリー・ヒラタの小説から取り入れているからです。ラスカルプラギ映画がこのビーチを土地を取りました。ユニークなところには海岸に散在する数十の大きな花こう岩があります。このビーチでは自然を満喫したり写真を撮ったりするために海岸が石の上で並び撮ることができます。観光客を石を乗るを容易にするためにマネージャーを段階を準備します。リスナーの皆さん、タンジュンティンギビーチには白いショーと最も飲んで水があります。海の川も一緒に立ち置いていますので、このビーチで襲いだ人にとっては安全です。水準に加えてこのビーチの水準の美さを楽しむためにダイビングすることもできます。午後が終わったらまず海に帰っていないので、このビーチの日没のパノラマの美さを楽しんでいます。さまざまな活動に飽きに、あとはビーチのそばにあるレストランで休息することがある。夜を過ごしたいと思うあなたのためにビーチの周りにはホームステイからスターホームまでのいくつかの宿があります。これでペソナインドネシアを終わりました。
Jakarta のインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。Jakarta のインドネシアの声、インドネシアにおける地方言語多様性の保全のためのメディアでなるバハサク、私の言語の番組です。何百の地方言語で千万人未満の人々が話す145の言語は使用レベルが下がり続けると予測されます。西パプアの30から58の地方言語は今後20年間で絶滅することが予測されます。また西パプアの10から15の地方言語は人々によって話されていないので、メヤフ語、ンプル語、ドゥンセル語、カロンドリ語などは確実に 絶滅するでしょう。地表言語の損失は、インドネシア国家のアイデンティティを失うことを意味します。なぜなら、地方の言語は国のアイデンティティの一部だからです。したがって、言語保護と保全は、ガチに行う必要があります。これは、法律で義務付けられています。この地方の言語はすでに法律があるため保護すべきです。それは地方政府は現地語に注意を払い始める必要があるという2009年24号の法律です。地方言語とは、群島の延続地すべての地域が所有する母国語であり、その存在はその地方のアイデンティティを示すこと、また国の代表を起こさないようにインドネシア共和国の統一国家の中で国家の倍善性を維持するために非常に重要です。この国の財団の問題につながるインドネシアで起こるさまざまな問題と2017年までマッピングされた652人のインドネシアの言語の多様性で私たちの懸念の一部を予測することはどんな形で文章化されるのでしょうか。インドネシア語のマップの取り組みはすでに広範囲でインドネシア内外さまざまな機関や言語学者によって行われています。インドネシアにある言語、特に言語の数に関する情報はまた異なる結果を示します。結果の違いと多様性は使用されている言語マッピングの方法に起因します。一方、インドネシアにおける言語の使用状態をマッピングする動力はまだ低いです。マッピングでは安全であるか、衰退しているか、脆弱で安定しているか、危険にさらされているか、または絶滅しているか、言語のレベルを決定することを目的としています。国連教育科学文化機関ユネスコ、危険にさらされている世界の言語のアトラスと夏季言語学 SIL プロジェクトエトノログプロジェクトを通じて、国連は言語の使用状態をマッピングする努力をしてきた世界の機関です。ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。これでインドネシアにおける地方言語多様性の保全のための メディアでなるバーサク私の言語の番組を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
こちらはインドネシアの声です。ジャカルタから日本語放送をお送りしています。その後プラギナダのコーナーです。この番組はインドネシアにある近代と伝統的な音楽をご紹介しています。今晩の音楽は東ヌサテンガラ地域の音楽をご紹介しています。最初の歌はボレレボが歌います。皆さんどうぞお聞きください。さきにボレレボ歌でした。歌手がオラ・タオリンが歌います。この歌は東ヌサテンガラの美しさで人々の統一と調和のためです。さらにバレレボという歌は最古の諸国はカーレジ真の国国であるとも言いました。皆さん次の新潟ヌサテンガラの歌をお聴きください。その歌はアンナカンビンサヤ。歌をお楽しみください。この歌の歌詞は赤ちゃんを探している両親に愛反するバントンが含まれています。 Anak kambing saya, Uta ni wa, ryoushin to kodomo no aizo ya shinmitsu sa ni kansuru meseji ga hukumarete iru to omoimasu. Minasan, dozo okiki kudasai. Sono uta wa Anak kambing saya, kasu ga Elpas Singers ga utaimasu. Sakini anak kambing saya uta desta. 最後の歌はグムファミレ歌をお聴きください。ここ数年にはインドネシアではグムファミレという歌がかなり驚異的です。この歌はさまざまなイベントで頻繁に演奏され、歌が演奏されるたびにゲーム「ヨングフランコ」の創作は歌と喜びでいっぱいの街としてモアメレを作り出しました。皆さんどうぞグムファミレ歌をお楽しみください。歌手がニョン・フランコが歌います。
ロポサイ
I'm not afraid to die.
さん先にプラギナダ番組を終わりました。
RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報接触尊厳。Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.poi.co.id イメールアドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook と POI Indonesia Twitter を見ることができる。